年収500万からの不動産投資ライフ。この番組は1年半で年収3000万を達成した副業投資アドバイザーの青木博樹が、不動産投資で何もしなくても月30万ゲットする方法についてお伝えしていきます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ねえ、前回はね、ちょっとこう、しんみりとした締めくくりですけどね。
しんみり。
しんみりもしてないか。
して
たか。もう、これ1年間経って、まあ52回ですよね。経って今回53回目ということで。
新しい。
もうそうですよ。新しい年が幕開けということでね。
ちょうど、
ちょうど新学期ね。
そうですよ。新学期の時期です。
新学期になって。
いいんじゃないですか。
ちょうど桜がね、開花がね、もうあと2週間ぐらいなんて、うん、1週間ちょっとかな。
僕は花粉症がひどいんで。
あ、憂鬱。花粉症っすか。
憂鬱でしかないですけどね。もうやばかったっす
よ。僕今あれですよ。目黒川近いですけど。
なんもないっすか。
飲むのに飲むのに。だって家、僕前回その結婚式の話したじゃないですか。はい、で、その時に桜の木をこう、こう花瓶に置いて、そのまあデザインして置いといてたんですけど、それを持って帰ってきたんですよ。で、今玄関に桜の木ありますけども、生きてるんですね桜ってね。今もう花びら散って緑の芽が出てきましたよ。木を折ってんのにすげえな桜ってと思って。
それより花粉症じゃないっていう事実が羨ましい。
花粉症まあ確かに。え、 R1 とかって花粉症じゃなくて、何でしたっけ、なんか花粉症にいいやつなかったでしたか。
ああ、わかんないです。僕はいつももう処方箋で、目薬も点鼻薬も全部
目も鼻も。
でも、なんか年取って、症状が変わってきて、30代の頃は結構鼻がすごかったんですけど。
やばかったんですか。今目ですか。
目ですね。
目に来てるんですね。
でも、コンタクトだったんですよ、昔ずっと。はいはい、めちゃ目悪くて。はいはい、でも12年とか13年ぐらい前に、レーシックやったんですよ。
はいはいはい、あ、僕も同じぐらいかもしれない。うん、
で、まだ流行る前ね。
はいはいはい、はい。
だから。
目痛くなかったですか？え？レーシック目痛くなかったですか？
あ、終わった瞬間？
終わったです、終わったと。
もう終わったと思いました。
めっちゃ痛、もうめっちゃ痛かった。もう目玉焼きっすよね、あれ。じーってこうなって。痛かったな
ぁ。覚えてます。
覚えてます。
でも、やってよかったでしょ？
そう。だから僕もね、めっちゃ目悪かったんですよ。で、レーシックやって治った。なんだっけ、乱視？
乱視も治った。
そうそうそう。普通乱視治んないですよね。はい、僕24ぐらいの時に、だから今33ぐらいで、まあ10年ぐらい前ですよ。
そう。
うん、やりました、やりました、やりました。やりました。新宿のね、西新宿であった。
あ、本当？僕も新宿でした。
あ、本当ですか？へえ。
でも、やったおかげでコンタクトしなくていいじゃないですか。
はい。
ね、花粉症かけるコンタクト最悪ですから。
あ、そうなんですか？
もう最悪ですよ。もうコンタクトしててゴロゴロしてるとこに花粉来て、もうなんか目腫れて、もうなんかわけわかんないです。
わ
ー、そう。外して洗うみたいな。で、コンタクトしてるからこそ、花粉症用の目薬させないんですよ。
ああ、そっかそっか、コンタクト用ですもんね、目薬ね。
もうね、あんなね、涙入れたってダメなんですよ、花粉症は。
へえ、そうなんや。
今の時期は、何日か前に超風強かった日だったでしょ。
風強いし、雨上がった日、次の日がやっぱりですね。
死ぬかと思いました。もう仕事にならねえぐらい。
マスクのメガネの。
もちろんです。で、メガネはもう目薬バカバカさして。なんかマスクしてメガネすると曇るんですよ。
まあまあ確かにふわーって。ラーメン屋みたいな感じの。
もう勘弁してほしいです、あれ。今はマスクだけして、ここにもありますけど。
そうですね。え、あれ蓄積量ってよく聞くじゃないですか。
行きますよ、もうすぐ。
いや、だから僕、マスクしてるんですよ。
いや、行きますよ。
悔しいんじゃないですか。
悔しい。
え、でも花粉症って、うち、まあ少ないですけどね。
うちも子供も、なんか、くしゃみしたりしてますよ。まだ9歳とか。
お子さんも花粉症っすか？だって、人生長いのに、今から花粉症だったらかわいそうだよ、
普通中学、僕は中学、高校ぐらいから、なんか、これが花粉症かと思ったんですけど。
え、中高からなってたんですか？
なってました、なってました
。え、みんな大人になってからなんじゃないですか？
違う、違う、違う。
あ、違うんすね。あ、じゃあ、歴長いんすね、花粉症歴。あ
いろいろやりましたけどね、耳鼻科通ったり。
はいはいはい。なんか鼻の粘膜焼くのがあったりとかね。
あと一時期、漢方とかもやってました。体質改善みたいなのね。
花粉症ね。
でも、目ですね。僕は今目ですね。ひたすら。
そうっすもん、花粉症の人。
うざいっすよ。
え、今日どうです？飛んでます？
今日も飛んでます。
飛んでますよね。
朝、子供が行ってきますって出かけるじゃないですか。ドア開けるじゃないですか。その時点でダメですよ。なんか、もうダメ。
あ、そうなんだ。
あと誰かが帰ってくると花粉をまとって帰ってくるんですよ。おー。そうそうだ。
え、夜帰ってきてもそうなんですか？
あ、ていうかもうダメです。一日ダメなんですけど。
そうなんだ。タバコの煙みたいなイメージですね。
あ、もうそうですね。
喫煙してない、まあ禁煙者だと分かるじゃないですか。タバコを吸ってる方が入ってくると。
花粉きついな。
一瞬で分かりますからね。
もうでも、ね、まだマシですけどね。
あ、そうな
ん、もっとひどい人いっぱいいるから、
もう目鼻ぐじゅぐじゅで、
そうかわいそう、鼻がマシになってよかったと思って、うん、昔はなんか僕は喋ってても、
はいはいはい、
垂れちゃうから変な話、さしっぱ、
あ、風邪ひいてるみたいになってるんですね。そう、花粉症はね僕大丈夫。いやでも
あと1年ラジオやってないで花粉症になったら、
センサーが働いてて、あ、今日は花粉強いなってなんとなく分
かります、
分かります、分かります。
でもね、蓄積量です本当に。
そうですよね、気をつけて。花粉とあと黄砂、
あ、怖
い、黄砂怖くないですか。
黄砂やです。
PM2.5 とか
0.1 とか黄色くなりますからね。
そう、すごいですね、あの結構悪いですからね。スキーとかスノーボード行くと黄砂降ってくるともう滑んないですからね。
そうです、
ね。なんだこれと思いますもん、本当に。
やめた方がいいっすね。やめた方がいい。
やめた方がいい、やめた方がいい。あともう一個伝えたかったのがあって、この前浜松行ってきました。
浜松？
浜松。はい、静岡に。
何し？
うなぎ食いました。うなぎ食った。
物件見てこい。
本当そうですね。本当そうなんですよ。浜松って沼津より手前ですよね。
そうですね。
じゃあ奥か。
いや、ね、順番で言うと。
静岡、浜松。
あ、そっか。
沼津、沼津って新幹線止まんないですよね。多分。
沼津車でしか行ったことないから。
そうっすよね。いや僕この前
ちょっと行くと清水港があって、
はいはいはいはい、はい、
ね、さっき言ってたんですけど、
ああ
行って
ましたね。
そう、向こうの方ちょっと遊びに行ったんです
よね。
うん。
そう行ってきてね、食いましたよ。あと餃子。
あ、餃子ね。
餃子、あれ浜松餃子っていうんですか。
わかる。
なんかそう丸くなってこうピッてこうやるのかわかんないですけど。
この前うちで餃子やったんですよ。
お。
よくやるんですよ。
え、片栗粉で？
普通わかんない、普通の餃子、普通の大量に焼くんですけど、
ほう
チビも好きなんで、
あ、え、お子さんも一緒に手伝って
みんなで焼くんですけど、
それいいですね、
閉じたりするの、子供もやってるんですけど、でこの前やったら、はい、皮が見事になんかくっついちゃって、
は
い、フライパンに、
ほう、
で結局結論としてはフライパン買ってくれって言われて、
え、
なぜか餃子食べながらフライパン注文してました。
マジっすか。
コーティングがいまいちになったみたいで、
いわゆるその餃子の接してる面だけくっついちゃって、
本当はすぐ剥がれるコーティングがあれ使ってるとダメになるじゃないですか。
確かにフッ素コーティングみたいな。
そう、あ、餃子で思い出した、すいません、全然関係ない都市圏の事情を話してしまいました。フライパンを買った
フライパンをダメにしちゃった。餃子でフライパンをダメにしちゃったってのすごいな。
だから餃子がくっついたから新しいの買ってくれって言われた。使いにくい。もういいよいいよ。
使いにくいでしょうね。確かにそれは奥さんはね。
そう、楽天で。
もういわゆる武器ですからね。まあ、フライパンっていうのはね。
家事の
武器。家事の武器ですよ。
そんなんでストレス抱えられたらたまんないです
から。まあ、確かに確かに。
これやっぱすぐ、ね、すぐ食べましょう。何でも好きなの買ってくれ。
よく聞くのがなんか濡れ雑巾の上にボンと置くといいって聞きますけど ね。なんかその蒸気でこう取れるなんて聞きますけども。
うなぎうまいっすかね。
うなぎ食いました。浜松のうなぎ。
うなぎ、うん、うなぎ食べたいな。
うなぎうまかったっすね。
あ、でもこの前僕もセンター南ってわかります
か。わかります、わかります、そうです。ブルーラインですよね。
そう、あっちの方、う
ん、あ、グリーンライン、
うん、両方、
あ、ブルーライン、
うん、でそこで先輩と食べたうなぎがすごい美味しくて、
え、うなぎで食ったんですか。そうそう、え、あるんですか。
あったんですよ、うなぎ屋が。
へえ。
先輩にちょっとご馳走してもらったんですよ。
はいはいはい、はい、
不動産のお手伝いをちょっとアドバイスをしてあげて、節税のこととかで、ちょっとご馳走するから、
うなぎか、いいですね。
先輩んちがそっちの方だったんで、行ったんですよ。はいはいはいはい、休みに。はい、そしたら、美味しいうなぎを食べに行こうって。何食べたいって聞かれたから、リサーチしておいたんですよ。ここのうなぎ屋行ってみたいっすって。
へぇー。
で、行ったら、
ここにうなぎあるん
すね。美味しくって、ね、この前妻と一緒に。
いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ、いいな
ぁ。意外と。
なんかわざわざ浜松まで行ったんだ
けど。あ、そう、でも、その工程も大事ですよ、ね。
まあ、まあまあまあまあ。
でもやっぱり、ああ、なんか美味しいもの食べると教えてあげたくなるじゃないですか。
うん。うん、間違いない、間違いない。
でも、例えば青木さんと美味しいもの食べるとするじゃないですか。
はい。
で、誘うわけですよ、家で、はい、一応。今日ね、こういうビジネスのコーナーあって、こういう美味しかったんだ。うんうん、どことか、例えば恵比寿とか六本木とか言うじゃないですか。遠いって言われるんですよ。
あ、遠いって言うんですか。
なんか都内までわざわざご飯を食べに出るっていう感覚。
でも横浜市だったらまだいいと。
そう。
あ、そう。
だから近場で美味しいの見つけないといけないから、まあ、結構難易度高いですよ。
あんまなくないですか。でもあるあるか。
ついてくるかなと思いきや、意外と時間かかるし、遠いし。さあ、食にそこまでない。
あ、奥様ですね。
そう、でもまあお寿司は好きだから、近場で美味しいお寿司をちょっと抑えとけばどうにかなるかな。
まあ東京とかにね、やっぱ集中しちゃうじゃないですか、人が多いですからね。
だから意外とそういう地元の近くに美味しい店をいくつか知っとくといいじゃないですか。うなぎといえば、
僕昔ちょっと餃子の話戻るんですけど、なんとか10万餃子だっけな、なんかちっちゃい餃子知ってます？10円餃子。
ああ、なんか小粒のやつ。
そうそうそうそ そう、はい。あれ、送ったな。なんかザマかどっかだったと思うんですけど。
僕、宇都宮、やっぱ有名じゃないですか。
宇都宮なんですか、あれは。
餃子。
あ、餃子は有名
ですね。それがどうかわかんないですけど、はいはい。で、テレビで餃子のやつやってて、うん、はいはい、宇都宮に餃子だけ食いに一泊二日で行きましたね。いろんな餃子、6軒ぐらい行きました。
え、味違うんですか、やっぱ。
あ、なんかいろんな店の特色はありますけど、まあ、全部美味しいですよ。美味しいですけど。
ミンミンでしたっけ。
あ、ありました。
ミンミン。そうですね。ミンミンがなんか有名だって聞きますけど。
すごい、なんか。
そこにもミンミンあるんですよ。
あ、
名前はね。名前はミンミンですけ
ど。今、あれそうなのかと思って、全然違う。入ったことあるわ。違う違う。中華料理屋でした。
そうそうそうそうそうそうそう。そこから取ってるのかなと思いますけどね。ミンミンね。あ、でもいいですね。
餃子ね。
一泊。
池袋かなんかに餃子スタジアムってあったんですよ、昔。
へぇー。
子供が小さい時ちょっと遊びに行って、はいはいはいはい、いろんな全国の有名な餃子店が集結してるみたいので、ほほほほ、面白いなと思って、食べ歩いた時があって、その後餃子食べたくなって、はい、仕事の絡みで近く行く時があったんで、はい、せっかくだからっつって、泊まったんですよ。休みの前の日に行って。で、仕事終わって、泊まって、はい、また次の日も餃子ひたすら食って帰って。
へぇー。
たまにやるんですよ。僕、名古屋行って名古屋飯だけ食って。
そうですよね、そうですよね。食は結構好きなんですね。
酒飲まないんで。
あ、飲まないからね。
食わなきゃ
やむしろ逆に食の方にね、飲むよりもね。ああ。
そうなん
です よ。いいな。餃子っていくつ食ってもね、大丈夫ですよね。
いけます。
うん、うん。腹いっぱいになる。
餃子も美味しいとこあるといいですよね。うん、
餃子ね。
宇都宮ね。うん、まあ、宇都宮とか、で、物件よく出ますよ。北関東ってよく出るんですよ。
聞きます。うん、北関東はね、結構いいって聞きます。
二極化してますけどね、本当に空いちゃって下がってるとこと、まあ、全体的に下がってるから、うんうんうんうん、その中で需要のあるものを買えると、すごい面白いですよ、うん。北関東物件持ってる人結構いるんじゃない？叩くんですよ、その代わり。すげえ安く。
あ、
僕らの付き合ってる業者さんとかは、そこら辺の差し値とかもう先にガッツリやっといてくるんですよ。だからあんな利回りで出てくるんですよ。
あ、そういうことですね。
あんなの自分で差し値したっていう。何件刺さなきゃいけねえんだって。
まあそういうことですよね。
数打ちゃですから。
まあそうですよね。
日本全国ね、物件なんかどこでもいいんですよ。
うんうんうんうん、
要するに相場より安く買って。
うん、そうそう、いい物件が安くあればね。
そうなんですよ。
そうそう、間違いない間違いない。
だから安く貸せば、ボロかろうとなんだろうと、うん、結局相対的に。
その考えはわかります。
ただ絶対やっちゃいけないのは人のいないところに買う。
そうですね。
もうどうし
よう。山奥とかね。
下げようが。
まあ、さっきの軽井沢の話じゃないですけどね、
うん。何しようが。人いなかったら。
いや、意味ないです、意味ないです。誰も借りてくんないです。
そうなん
です。もう価値としてね、物件の価値としてね。
いくらそれがピカピカのタイル張りのあるしでももうダメです。うんうん、
ダメです。
人がいないから。
もうこれはね、間違えてほしくないですね。うん。人。
あ、そう、今はどっちかというと、物件の利回りは上がってるんですよ。融資これだけきついから。ぶっちゃけ。
だから正直、買える人はチャンスっすよね。
チャンスですよ。
チャンス。本当ピンチはチャンスってこういうことですよ。
こういう時に現金ワンサか持ってる人はずるい
ですよ。ねえ、本当ですよね。
もうね、鬼差しして買うんですよ。
と僕のイーサリアも何とか現金化して、今だいぶ下がってますけどね。だいぶ下がってますよ。
僕もそうなんか下がってんだろうな。
本当ね。
一時期、送り人みたいになって、ああ、もうこれ上がったな、みたいな時あったけど、
ね、そう
ね、あの時にって思いますよ。
そう、まあまあそんなもんさ。でも、あれがないじゃないですか、不動産ってそういうのが。
そう、家賃は一定でしょ。
そうそうそう。
物件価格は。
家賃は一定ですよ。
物件価格はぶっちゃけ今みたいに少し下がる時期とか、また融資緩むと上がったり
はあるんですよね。
緩やかに。でも、家賃は、景気良かろうと悪かろうと。
ね、面白いですよね。大丈夫です
。硬直性が高いっていうんですよ、これ。
だってずっと住んでるね、こう聞いてる方も住んでる家の家賃が上がったり下がったり。
ご自身のね。
ほとんどないんじゃないですか、したことが。僕も聞いたことないですよ。うん、
たまに、更新の時に下げてくれとか、
うん、
いう交渉入る時ありますけど、でも、はい、僕が持ってるようなボロ物件はまずないですね。
うんうんうん、
まずないです。逆にいいとこに持ってるいい部屋の方が交渉入ります。
う
んうん、だんだん古くなってくるにあたって、そこもさせると思うんですよ。でも、
はいはいはい、
最初から地域最安みたいに借りてる人は、
まあそうですよね。
これより安くなるわけねえだろうと思ってますから。
そうそうそうそう。周りの相場から見てもね。
いいです。だそういうのを持っとくと、すごく楽で。
ね、そのあたりもね、こう、まあ、物件にまず巡り合わないとダメじゃないですか。
そうですね。
だそこの部分に関してはやっぱこう人脈とかコネとかね、ね、やっぱそういうものが必要だと思って。
自分で見つけられるもんなら見つけてみる
か。いや、厳しい。まあ、それだけね、その業者さんはいますけども、それでも自分がね、その見つけられるかって言ったら難しいですよ、これ。
大体ダメな業者ばっかりですもん。
いやいやいや、本当そうですよ。
い
ろいろやっぱ聞くとそうですよ。ね、あそこはどうだとかね、いろいろ聞きますけど。
業者もあって、
うん、
まともに話できる人、まあ半分いて、その中で物件上げる力ある人がさらに半分で、さらに融資をアレンジしてくれるところなんて言ったらもうほとんどないですから。
そうですよね。
で、大手すぎちゃ全然ダメだし、困り聞かない
し。いや、そうなん、そうなん、そうなんです
よ。だから本当にそう考えると。
意外と大手さんってね、まあそれだけね、そうそうそう、大きいっていうのはね、なぜか理由がある、そうそうそう、理由があるんで、ちゃんと。やっぱそう考えるとね。
そうなんです。そのあたりを、やっぱり、かいくぐって、本当にいい業者に、じゃあ、会うためにはどうしたらいいかって言ったら、うんうん、もうね、僕が紹介したみたいに。
もう本当そうですよ。もうだからね、このポッドキャストずっと聞いてる方で、まあ正直まあ僕は1年経たないぐらいで、うん、まあね、購入にまで至ったわけじゃないですか。 で会社員の方がもし聞いてるんだったら、うん、何を迷ってんだって僕思うんですよ。まあ、いや僕の場合は迷うの分かるじゃないですか。そうですね、その事業をしてるし、ね、それこそこうなんていうのかな、その会社のね名義で買うとしたら属性ってのはやっぱ使えないんで、そういう部分やっぱ足踏みしちゃうところあるんですけど、
そこもアレンジしてもらって
会社員の方だったらもう
さっさと買えやって、
いやいや本当そうそう、属性売ってくれって話ですからね。全然買いますよ。
でも僕の周りなんか会社にさ一部上場企業に勤めてる人が何千人っているわけですよ。
はい、そうですね。
みんな買えばいいのにと思うでしょ。
いやみんな買えばいい
です。でもね青木さんこれね、みんなが買ったらうまくないんですよ。みんなが気づいたら、
まあ確かに
家賃なんか払ってる場合
じゃ
ねえ、
みんな買わないでください。
みんなオーナーになろうぜってなっちゃうんですよ。だこれね、みんながひるんで足踏みしてるから一本出た人がいいんですよ。
出る人がね、なんだかんだそうですよ。ビジネスもそうですし、投資でもそうですし、先行者利益って言ってね、それで仮想通貨でね、まあ負けましたけど。
あります。まあ
そういうのもありますよ。ね、中にはね。
だから不動産はやっぱりそうい
う意味では不動産は現物なんで、うん、
全然違う。
不動産本当現物。
ね、一年経ちましたし、うん、番組も。
そうですね。
新たな一年で、またもう一件ぐらい買えるようにちょっと僕もサポートします。
お願いいたします。
実績作りながら、一歩一歩ゆっくり、
はい。ね、皆さんまだまだ聞いててくださいね。
ビジネスの片手間ね。
あ、そうそうそうそう。僕はね、まあ皆さんもサラリーマン片手間、やりましょうということで、はい、ありがとうございます。
今回も、年収500万からの不動産投資ライフをお聞きいただきまして、ありがとうございました。番組紹介文にある LINE アップにご登録いただくと無料面談、全国どこにいても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アップにご登録ください。